ブリリランテへようこそ。おはようございます。パーソナリティは着物好きのピアノ弾きエミリーです。さて2月後半になりますと春の訪れを感じます。今年は暖かな冬だった気もいたしますけれども、そろそろ梅も美しい季節です。皆様やばいという言葉をご存知でしょうか。やばいやばいとちゃいますよ。野原の野に、梅と書いて野に咲く梅のことを言うのだそうですね。やばいってね、野梅とは言わないなね。梅の花が咲くことで春の訪れを知るので、梅の花のことを花暦と言ったり、梅には好文木、好む、好きという字に、文章の文に木ですね、好文木という呼び方もあるそうです。これは中国の秦の武帝が学問に励むと梅が咲き、怠ると枯れるという故事から来ているそうですよ。面白いですよね。この目には見えないですけども、とてもこう木ってねありますよね。木というものをね、なんか感じる言葉ですね。まだまだ梅は桜よりも長くお花見できますので、なんかちょっとねお散歩などしたいものです。本日は2月の後半、1月に続きまして2月生まれの作曲家についてお話ししていきたいと思います。これも今日は一人喋りです。いつの時代もどんな作曲家も今生きている私たちも共通してその変わらないと思うのは、この湧き起こる感情、楽しいとかね、嬉しいとか悲しいとか、もう悔しいとか、そしてその人と人のね、やっぱり出会いによってこう人生が変わっていく、その出会いのような気がします。人との出会いで人生が変わるをテーマに、作曲家の人生をほんの少し、かいつまんでお届けしながら、リスナーさんに少しでも今日日々生きやすくなるキーワードをキャッチしていただけますよう、今日もお届けしてまいりたいと思います。どうぞお楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお届けいたします。改めましておはようございます。今日はですね、作曲家のお話、2月生まれの作曲家を取り上げたいと思います。まずね、この2月生まれの作曲家、どんな方がいるかなと思いますと、まあね、一番どうだろう、有名なのは誰だろう。そうですね、まあコレルリという方、まずね一人いて、イタリアの作曲家なんですけども、バイオリニストでもあって、ビバルディは聞いたことがあるかな。ビバルディよりも25年、そしてバッハとかヘンデルより32年年上、なんか元前にね生まれている方も、まあこれコレルリ、音楽やってる方はね、まあ、ご存知かもしれない。そしてあとボッケリーニという、ハイドンとかねモーツァルトと同じ時代で、その時代はね有名だったんですけども、まあ、イタリアの作曲家でありチェロ奏者がねいます。あとはヘンデルですね、まあ、ヘンデルはなんとなくバッハとね、同じ、ぐらい、まあ、その同い年なんですけども、この時代の象徴している、作曲家じゃないかなと思いますけども、あとはロッシーニですね、オペラが有名ですけど。そして今日ね、取り上げようと思うのはまあ、メンデルスゾーン、この作曲家が一番、ちょっと私の中では取り上げたいなと思いまして、今日はフェリックス・メンデルスゾーンという作曲家についてお話ししていきたいと思います。だいたい時代はどんな時かというと、1809年生まれというと、ショパンがね1810年生まれなんですね。あとはリストという作曲家が1811年生まれなので、 まあ、シューマンもねショパンと同じで1810年生まれなんですけども、その時代もう本当にねいた、もう本当全盛期っていうんですかね、ロマン派の作曲家がいっぱいいた時代ですね。ショパンよりも一つ年上ですねの方なんですけれども、これね2月3日生まれ、節分の日にねメンデルスゾン生まれています。ね、で節分というとね、まあ、この、ね、立春の前日ですけれども、このドイツロマン派の作曲家で指揮者であってピアニスト、オルガニストでもありますね。そうメンデルスゾンね、皆さんね どんな曲を思い浮かべるだろう。うーん、私の中では多分ね結婚行進曲はご存知ですかね。タタタタンタタタタンタタタタンタタタタンタタタタンタタタタンってね、あの私のこの幼い頃にはよく、ピアノで弾いている人が誰か一人ぐらいはいたかなと思うんですけど、最近こそね全然ね結婚式でも使われなくなってきてるんじゃないかなという気もしますけれども、昔はこの結婚式の定番の曲の一つだったと思います。これはね、どんな曲かというと、実は夏の夜の夢という付随音楽の中の一曲。付随音楽っていうのは、まあ、今で言うとねテレビ番組とか演劇などで使われる音楽、まあ、映画だと映画音楽とかサウンドトラック的な、そういうのをこう付随音楽なんですけれども、シェイクスピアの夏の夜の夢というね喜劇があるんですが、そこにつけた音楽で、その中の一つであるとも言われているんですね。うん、なんか夏の夜にはヨーロッパにはなんかこう不思議なものがこう、飛んでいるというか、そういうこう移ろいのある中の、まあ、結婚行進曲ですね。あとはね有名な曲、でいうとバイオリンコンチェルト、バイオリン協奏曲、これはね、きっとね検索されるとねすぐ出てくると思います。メンデルスゾーンのバイオリンコンチェルト、このコンチェルト、バイオリンのコンチェルトってベートーベンの作品とブラームスの作品とこの、メンデルスゾーンの作品、このね3つでね3大バイオリン協奏曲とも言われたりするんですけども、もうこれね私実はすごい苦い思い出があって、高校に入学、まあ音楽高校入学しましてね、テストがあるんですね、実技テストもちろんで、まあ、バイオリンを弾くかというか、バイオリンをね専攻されてる方もいて、いつも伴奏者がいるんですけども、そのいつもの伴奏者ができないのでっていうので私が伴奏を頼まれたんです、バイオリンので。今までバイオリンどころか伴奏っていうのはこう中学校3年生の時に唯一合唱祭みたいなのところで1回だけやったぐらいで、伴奏ということに本当に慣れてなくって、聞くということがねなんかできなかったんだと思うんですね。初めてのねバイオリンのその、先生のところに、レッスンに、そのお友達と伺った時に、あなた縦も横も合ってないわねって言われて、もう本当にねもうショックでならなくてもうクビになりましたもうそれ以来本当にねこうもうねもう伴奏というものがねどれだけ怖いものかっていうのを、もう大学、いや本当社会人になるまでね、実は社会人っていうか本当に何十年と伴奏はやったことがあれからなかった、やっぱり、ね、それくらいショックが大きかった苦い経験が、これがね実はこのバイオリンコンチェルトの何楽章かあるんですが、3楽章で結構テンポのいい曲なんですね、全然弾けなかった覚えがあります。まあこれはねちょっと余談なんですけども、まあそのねでも割と高校の時にはね自分自身はすごく好きで聴いてた曲でもあるんですけどもね、まあ、こうちなみにねこの曲、メンデルスゾーンが、初演した時は、実はね、メンデルスゾーンがね指揮をしてるんですね、この曲指揮をして、バイオリニストがねフェルディナンド・ダービット、覚えなくていいですよ、そういうねバイオリニストがいて、まあ、このバイオリニストはもうメンデルスさんと幼い時から同じ仲がいいと言いますか、何かメンデルソンが困った時には音楽的なものとかでアドバイスをしてもらったというか、そういう仲ですね、相談事ができる仲だったみたいです。でまたねそのダービットの妹さんはピアニストで、まあ、演奏旅行にねご兄弟でよく行かれてて、イギリスのビクトリア女王とかのねピアノの先生でもあったそうですね。 うん、でこのやっぱダービットっていうのは、まあ、高齢の年が経つにつれてこう、ね、体がちょっと不自由になった時に、まあ、演奏できないのならばもう生きていようとは思わないというねセリフを吐いたと言われたというねところでメンデルソーンの本当に良き相談相手だったようですね。あとね有名なところでは、まあ、フィンガルの洞窟とか、まあ、これはスコットランドへ、プリディーズ諸島というところにね行った時に演奏横でインスピレーションを受けた作曲受けて作曲された曲だったそうです。あとやっぱ私ピアノが専門なのでどうしてもこうこれは外せないのは無言歌集というねいう曲があるんですね。無言歌集っていうのは、まあ、各6曲で8週ある、まあ6、8、48曲もあるかな、割とね、1、2ページぐらいの割と短い曲なんですね1曲が。でそれが各6曲で、まあ、一つになって8週あるっていうね無言歌集っていうのがあるんです、うん、でそれの中でもねまあそうですね一番有名なのは春の歌かな。春の歌は多分ね聞いたことがある。これはまあ、まあ、本当春になるとね聴きたくなる曲で弾きたくなる曲でもあります、うん、あと紡ぎ歌とかはね子供たちが好きな曲でもあります。であとね個人的に好きな曲が甘い思い出っていうのとねベネツィアの船歌、これも多分もしかしたらご存知な方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この甘い思い出ね、このね無言歌ってよくね言葉つけたなと思うまさに言葉のない歌の曲集、まあ、このタイトルのねメンデルスソンがつけたタイトルではないんですけども、当時は売れやすくするためにこの出版社側が勝手にねいろいろタイトルをつけることはよくあったようですね、そうね私にとってやっぱりこう甘い思い出っていうとハートとか色恋とかね想像しちゃいますけれども、どうですか、皆さんも終わりですかね、もう忘れちゃったかしらね、メンデルソンで言うと、まあ、28歳の時にセシルという水彩画ではプロ級の腕を持つ、牧師のお嬢さんとね結婚して、5人のお子様を授かっているんですけれども、まあ、彼はあるこのスウェーデンのグイスと呼ばれたソプラノ歌手ジェニー・リンドという女性に好意を持っていた時期もあるそうです、うん、あまりね浮いた話はあまりこのメンデルソンは聞かないですけども、彼女はまあ有名なデンマークの作家アンデルセン、聞いたことありますかね、求婚された女性でもあるんですね。でアンデルセンとメンデルソンとなんかこの彼女がつながった感じ、うん、それぞれ境遇と不思議な接点でまあ、この芸術的にも、ね、こう影響し合う相手だったんでしょうね、うん、あとはベネツィアの船歌ね、これベネツィアと英語ではベニスと、言いますけれども、水の都、アドリアの真珠などの別名を持つベネツィアで、運河に架かる橋の中でも個人的に気になるのはこのため池橋というのがあるんですよ。で、ね、昔ねヤッターマンって番組知ってますか、ね、私の時代もありましたけど、子供たちの時代もねヤッターマンってまたやってた時期があるんですけれども、これねヤッターマンの中にねなんかこうちょっとその子供が見てた時期は教養部分もなんかこう盛り込まれてるのかしらって思うぐらいに、国内とかね国外でもね名称をね紹介してたりするんですよ、ね、でたまたまねその時こう見てたらイタリアっていう時があって、でそこでもねこの白い大理石のねでできたため池橋っていうのがね紹介されてたとこがあります。で地元ではね恋人同士がこう日没後にねゴンドラに乗ってこの橋の下でキスをすると永遠の愛が約束されたという、ね、言い伝えがあるんだそうです、なのでゴンドラでベネツィアを観光する定番コースになっているそうです。でもこのため池橋なんですがね、この橋にはこう覆いがあって石でできたこう格子のついた窓がつけられていて、ルカーレ宮殿とかね尋問室と古い牢獄をねこう結んでいるんだそうです。だからため池橋という本当の名前のねこう言わればこの独房にこうこう入れられる前にこの窓の外からベネツィアの美しい景色を見られるのは ああ最後だなというね、囚人のため息をつくということから、まあ、このイギリスの詩人がねそういう名前をねつけたのそうなんですよ。うんね、そんなことを知るとね、またねこのベネチアの船歌も感慨深いものがあると思います。また見てくだ、あの聞いてみてくださいね。でメンデルスゾーンでいうとね、このね、生まれ持ってこう背負ってきた運命っていうのが、どうにもできない、ところがこのユダヤ人であったというところじゃないかなと思っています。じゃあの今ね有名な曲をお話ししましたけれども、じゃあどんなお家で育ったかっていうと、まあ、お母様、ね、からのねピアノの手ほどきを受けて才能を見出されるんですけど、まあ、お父さんは銀行家だったんですね、アブラハムっていう。そして、おじい様は哲学者でね、カントにも影響を及ぼすような哲学者だったそうなんですね。なのでこう、こうなんていうのかな、こう おじい様は14歳の時にこう歩いてベルリンに出てきて、一つのね塊のパンをこう7等分にこうメモリを刻み、1週間食いつなぐようなこう生活をね何年も続けて、こうドイツ語から、まあ、文学、哲学、倫理学、数学、そしてお友達からは英語、フランス語、ラテン語、もうすべてね独学でね習得して、カントを押さえてこの検証論文に優勝するっていうことだったんですけど、まあユダヤ人では哲学ではね食べていけなかったようです。いろんなあのことがね起こったんでしょうね。でもね、それを武器に人の間に立つような役割、メンデルソンの家はもう知識人たちがねこう情報交換の場になったというところにあります。やっぱりここではもう教育こそが人間を作り上げると確信していたようで、まあ、そのユダヤ人としてのね偏見をこう跳ね返す唯一のものが、まあ、この教育っていうね。私この前ね YOSHIKI さん、誰ですかね、ガクトさんかな、あのお正月番組で言ってるあのの聞いた時にね似たようなことだと思うんですけども、あのお金がなくなるとか、ね、奪われても、名誉が、ね、どっか奪われたとしても、あの自分に知識とかそういう経験があればまた次また這い上がれるというか、それは誰にでも奪われないことだっていうのをね、言ってたの思います。だからそういうところがもう一番の根本にね、なってるのかなと思いますし、まあ、本当ノーベル賞の、ね、受賞者も、ね、実にユダヤ人の割合が多いんですね。それも、ね、やっぱり小さい頃からの教育の中に、あの父親が教育に携わってこう聴覚高等法というのかな、耳で聞いて覚えてそれを声に出す、私も、ね、右脳教育をさせたんですけどやりました。記憶の領域は、ね、こう右脳と左脳とあるけれども、この右脳で覚えるから長く記憶に残るし、その訓練によって記憶の質が違ってくるようなんですよ。ね、そのメンデルゾーンのエピソードにしてもね、この先ほど言った夏の夜の夢っていうのは33歳の時にね作曲してるんですけれども、その序曲は実は17歳の時に書いた曲が元になってるんですね。だけど楽譜がね見当たらなかったから、書き起こしたっていうんですけど、ほとんどもうその頃と変わらないように書き下ろすことができたっていう力を持っていたようです。で他和子はね、お姉さんのファニーとか妹のレベッカ、弟のパウルっていうところがあって、このフェリックス・メンデルソンはそのお姉さんファニーとね、とても仲が良かったようです。まあ、彼女たちっていうか、まあ、彼らたちの、一日のスケジュールもねすごいんですよ。朝5時に起きて、身じまいを整えると、ラテン語、ギリシャ語、ギリシャの全理論、9時に朝食、10時から数学、11時ピアノ、バイオリン、楽理、声楽などの音楽のレッスン、お昼食べた後はドイツ語、文学、英語、フランス語、絵画、実技とダンス、水泳、乗馬など恐ろしいでしょ。まあ、今の子たちもね結構ねそういう子たちもいるかもしれないけども、まあ、それくらいね本当にこう教育されて一家だったようですね。本当すごい要戦なそれも家族ルールじゃないとこれはできないと思いますね。 そうそうそう、20分あの、あと10分ぐらいしかないので、一番ね、メンデルスゾーンにそう、影響を与えたのは誰かというよりか、一番貢献したことをね、やはり伝えていきたいなと思うんですけれども、メンデルスゾーンは、20歳の時にバッハのマタイ次男曲っていう、ね、曲をね上演してるんです。バッハの復興とも言われますけども、あのこのねマタイ次男曲は、バッハがね、14歳の時かな、12歳だったかな、何歳だったかな、あ14歳の時か、おばさん、あの母方のおばあ様にこの写譜っていうかな、をスコアをね、このバッハのマタイ受難曲のクリスマスプレゼントされたんですって。で、あの20歳の時にねこれを、ね、上映するって、なぜこれがすごいかっていうと、それまでは当時は作曲家が自分の曲を演奏するというスタイルが多かったんですね。で、あえてバッハとかモーツァルトとかもその時代にいない作曲家の曲を演奏するというスタイルは、まあ、彼のね、そのところはねもう画期的なことだったんです。今だとねもうほぼほぼ当たり前のクラシックの音楽っていうとそういう感じですけれども、当時ですればそれはすごくね、びっくりすることだったよね、まあ、そういうことをし始めた一人であって、あとは、当時ね、まあ、最古の民間オーケストラと言われるね、聞いたことあるかな、ライプツィヒ・ゲバントハウスというね管弦楽団があるんですけれども、この音楽監督をしたんですね。で、その時に、もうねこれはね結構厳しいところありますよ。当時のね楽団員はあまりね勉強しなかったと、不平ばっかり言う人が多かったらしくてね、さすがにもう温厚で育ちのいい彼もたまりかねて大声を出すこともあったそうなんですけども、その反面ね楽団員の生活の保障を整えてあげて徐々に質の向上を成功させたという、だからまあある意味ね本当はね、本当やらないなこの人はって言ったら切っちゃったみたいですで本当にやる人だけ残して、その分報酬をちゃんと上げてあげるっていうことをね指揮された方なんですよ。あとねこれも大きいな、普通ね今指揮者って指揮棒を持ってみんなこう振ってるじゃないですか、あれ普通今まあそれが普通のような状態ですけど、当時はね指揮者っていうそういう指揮者が稀だったんですよ。例えば、ピアノベートーバンなんかもそうですけれども、指揮を振りながら自分はピアニストのコンチェルトのピアノを弾くとか、そういうスタイルが多かったんですけども、それをもう、 こう独立させたというね、指揮棒を持って指揮をする人というところをね、まあ、当時はねその彼の指揮棒はこうクジラの骨を白い皮で巻いた軽い工房を、ね、使って、まあ、白い手袋をはめて指揮をしたそうですよ。なんかね優雅な感じもしますけれども、まあ、そういうねところもあります。あとはね、あそうそうこれもあるんですよ。34歳の時にライプツヒコンセルバトワール、つまり、ね、音楽院ですね、ライプツヒ音楽院を創設したことなんです。このねよくコンセルバトワール、ね、音楽院ってよく聞くじゃないですか、音楽学ね。でもねこれね不思議というかこの歴史というかものの成り立ちを見るとね、知らなかったと思ったことなんですけどね、これに一番今日伝えたいなと思うことの一つなんですけどもね、もともとこのバロック時代にイタリア人が特にこのベネチアの人たちをある人がね称して、生涯の半分を宗教のいうところの罪を犯して残りの半分で神の許しを願っていると、まあどんな罪か私にはよくわからなかったんですけど、まあその罪をね犯した結果多くの捨て子が生まれちゃったんですって、その頃ね。でその頃その子供たちをじゃあ教会で養って、職業教育を与える機関を実はコンセル、バトーリオと呼んだようなんですね。で女子には音楽の教育、男子には日本でいう読み書きそろばんっていうんですかね、それが後に音楽の専門教育を与える機関になって、フランス語で言うとコンセルバトワール、音楽院と呼ぶようになったんですって、うん、なんかそういうね成り立ちが専門に行くっていうのはそこから生まれてきたみたいです。でこのねコンセルバトワール のライプツィヒの音楽院では、一つ年下のこのシューマンでもう一時ねピアノを教えていたり、音楽評論などもねシューマンはしていたので、シューマンとショパンを弾 き合わせたのはまさにメンデルスゾーンだったんですね。でこのねシューマン のショパンがすごいよっていうこの音楽評論がなかったら、もしかしたらショパンもねすごい人って日の目当たらなかったかもしれない。なのでね、メンデルスゾーンはね、あのボンドマンなんですね夢の種曰くボンドマンうん、なんかね人とのやっぱ出会いってね、誰かがあってそこで何かが生まれるっていうことがねあるから、やっぱ人との出会いってね大きいなっていう風に本当にね思います。そういうことをね思いながら、そうでね、彼がね一番今話したのはその功績ですよね。一番だやってきたことの中で大きかったのはこのねコンセルバトワールを作ったとか、ライプヒツヒの就任して、まあ、指揮者ということを、独立させた人だったりとかで、昔の曲をね演奏するようになったというね流れもあります。でね、一番ねその彼がね交流があった、まあ一番とか影響されたというのは、支えがあったのもなんかね私の中では家族のような気がしています。特にねお姉さんファニー・メンデルスゾーンっていうのも本当はすごく優れた作曲家でもあったりピアニストだったんですね。でも女性だからということで、やはりこう、なんていうのかな、生き方としてそういう道をね受け入れてもらえなかった。まあ、現代ではねこうジェンダーって聞いたことありますかね。女性は女性らしく、男性は男性らしくっていう、まあ、でも実はそういうところがもう日常あふれています。気がつかないところで思い込みっていうのかね、女だからこう男だからこうっていう、まあ、このね研究のね対象にもね実はこのファニー・メンデルスゾーン、そしてその父親っていうのはねなっているんですね。なんかそんなことをね感じる、そのこのお姉さんがね急死された後ね、もう彼はやっぱりこの支えが応援してくれる、支えがなくなんていうか、やっぱりすごく精神的にねこう弱ってしまって、同じ年に亡くなっちゃってるんですね。お二人とも脳梗塞、脳出血、脳卒、だから脳ですね。みんなだからね あんまり勉強しすぎても考えすぎても頭詰め込みすぎてもダメですよ時々ね緩めてくださいね。そういう、まあ、一家、ファミリーだったんじゃないかなと思います。そうですね、そんなところで、まあ、今日はエンディングにちょっと向かいたいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はねちょっといっぱい実はね資料をね前回よりもたくさん持ってきて早口に喋ってしまいましたけれども、何かが伝わったでしょうか。ユダヤ人ということでね、たくさんのこう迫害を受けながらも今の時代に続くこの功績をね、培ってこう来たメンデルスゾーンです。まあ、よくね宗教の違いからこう紛争は なんかこう残念ながら今でも、ね、終わりが来ませんけれども、私の父がねよくねその宗教家がね来られた時に言ってた言葉があるんですね。あなたとは私は理想が同じなんです、でもね思想が違うんですって、人とのねつながりっていうのもこう違いというよりも共感、そして違いをこうやっぱ認め合うっていうこと、そんな自分でいたいですし、こう平和な世の中をなんか望んでいます。そして私自身にはやっぱ音楽はなくてはならないもの、そんな気持ちを今回こうメンデルスゾーンをね調べながら改めて思いました。本日も30分お聞きくださりありがとうございました。次回3月も後半は作曲家のお話をします。実は私の、ね、生まれ月でありまして、たくさんまた作曲家がいるんですね。どなたを取り上げるか、まだ迷っておりますけれども、どうぞそれもお楽しみにしてください。それでは本日もこの1週間も素敵な時間となりますように。いってらっしゃい。